おめでとう。おめでとうございました。聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書、ルカの福音書、2章、1節から7節。新約聖書の109ページです。第2版をお持ちの方は、99ページをお開きください。
聖書をお読みします。ルカの福音書2章1節から7節まで。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。聖書は以上です。
ご起立ください。ただいまから新約聖書ルカの福音書2章1節から7節を通して貝羽桶の赤ちゃんと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
クリスマスの最も中心的な聖書箇所です。ここに出てくるヨセフ、イエスの父になるわけですけれども、ガリラヤのナザレという町に住んでいたと4節にありますね。イスラエルの北の方にある、本当に田舎の小さな町です。そして彼らはこの町からですね、ナザレという町からユダヤのベツレヘムという町に、行くというストーリーでした。ベツレヘムというのも南の方にありますけれども、小さな町です。すぐ近くにはですね、エルサレムという大変大きな町がありまして、そこから数キロのところにあります。まあ、岡山の市街地からですね、離れたこの西大寺のような、そのぐらいの規模です。ナザレからベツレヘムまでが直線でだいたい100キロぐらい。ただ直線では行けずにですね、いろいろな事情があって回り道をしますので、おそらく130キロぐらい歩くことになると思います。だいたいですね、西大寺からヒルゼンまでが高速道路を使うと130キロぐらいです。だいたい歩いていく旅行の場合は、1日が30キロで考えますので、3日から4日。しかし、ヨセフは一人ではなくて、マリアと一緒でした。マリアはお腹が大きかったとあります。よくロバに乗っている絵を私たちよく見かけますけれども、そういうことがなければですね、決して歩くことはできなかったと思います。しかもですね、動物に乗るというのは私もあまり経験がありませんけれども、非常に上下に揺れますので、体力を使います。何度も休まなければならなかったはずですから、当然この旅行は5日から6日以上はかかったのではないかというふうに思います。この2章を読むと、お腹の大きな女性にこんな過酷な旅をさせるということ自体、非常に戸惑わせるようなことです。なぜヨセフはマリアを連れて行かなければならなかったのか。どう考えてもですね、無理のある旅行です。でもですね、実はそうしなければならなかった事情がありました。 それは、決して例外を認めない命令です。住民登録をせよという勅令。勅令というのは、もうその国の最高の権威を持った人から出されるようなものです。決して逆らうことが許されない。誰がそれを出したのか。皇帝アウグスト。世界の歴史上ですね、非常に有名な人です。ローマ帝国を作り上げた人でした。ちょうどこのイエス様が生まれる頃に、彼はですね、そのローマ帝国を完全に築き上げまして、最高の権力を持った頃でした。そんな人の命令に、ナザレの田舎町に住む一人の大工が逆らうようなわけには絶対にいきません。しかしですね、このヨセフは、実はただの、田舎に住む大工さんではありませんでした。彼はその血筋においては、ダビデ王家という、イスラエルの歴史上最も輝かしい歴史を持った、その王家に連なる人でした。名門中の名門と言ってもいいでしょう。なぜ彼がナザレの田舎町に住むようになったのか、その経緯はわかりませんが、その彼の登録、本籍の登録はですね、紛れもなく、そのダビデ王家の属するベツレヘムに記録されているわけです。そういう彼の子孫、祖先がそのユダヤの国の王家としての、権力を振るっていたのは、実はその当時からもう700年も前の話でした。ずいぶん昔の話になります。今となってはこのヨセフも名門ダビデ家の血筋とはいえ、このローマ皇帝アウグストの命令に決して逆らうことのできない、服従するしかない一人の人でしかありませんでした。もちろん私たちはマタイの福音書を知っていますから、婚約中のマリアが出産を控えているというこの問題の複雑さも知っています。でも明らかにですね、ルカの福音書は、それよりも皇帝アウグストから勅令が出たというこの書き出しからわかるように、彼らが、ヨセフが、このお腹の大きなマリアを連れて、何が何でも120キロの道のりを歩くことしか選択できないような、境遇に置かれていたということがよくわかります。私たちも仕事にしても学校にしてもやりたくないこと、疲れ切っているのにやらなければならない。そういうことに追い立てられる。そういう感じです。ヨセフもそんな風に追いやられるようにして仕方なくマリアをいたわりながらもかなりの危険を冒しての120キロの旅に出かけたわけです。ほとんどの人がそういう追い立てられるように毎日を生活しなければならない。あるラジオである女性からの投書があって、息子さんが県外の大学へ行くことが決まった。私は夢を叶えてあげたいから、もっともっとパートの仕事を増やして頑張りますという、そういう投書でした。今でも随分お仕事をされているのに、さらに夜までパートを増やすんだという内容でした。ほとんどの人がそういうことを抱えながら、自分の足でしか歩くことを許されない道を歩んでいると思います。ヨセフとマリアは、やっとの思いで、その130キロの道のりを、ベツレヘムにたどり着いたと思います。ところが、 予想はしてたとはいえですね、赤ちゃんが生まれそうになったわけです。おそらく、ベツレヘムについて直後だと思います。最悪のタイミング。それは、この町に宿屋が非常に少なかった。それこそですね、よく、荒誕劇で、このシーンは繰り返されます。ここに部屋はないよ。他を当たっておくれ。バシン。しかしですね、赤ちゃんが生まれそうな人を見て、マリアを見て、他を当たってくれとは、おそらくナザレのあの田舎町の人たちは言わなかっただろうと思います。世話好きな人たちが寄ってきて、おそらくですね、出産が近いということは、人を一致させて奮い立たせるようなですね、敵味方もなくなるような非常に重大な出来事のように駆り立てます。とにかく家畜小屋でもいいから掃除して藁で寝床を作り、おなじたちはいっぱい集まってお湯を沸かしたりして、おろおろするヨセフを外に出して出産を助けたはずですね。そうやってマリアは男子の遺言を産んだとあります。おそらく、この住民登録のために、小さなベツレヘム、今も小さな町ですけれども、人でいっぱいだったと今思い、いうことです。宿屋は、どの部屋もいっぱい。それは一つの部屋に何人もが、詰め込まれて泊まるような状態だったわけです。そういうところに赤ちゃんを抱えて入るわけにはいきません。誰もがおそらくこの赤ちゃんをお母さんと一緒に暖かな部屋で迎えたいと、与えたいと思ったはずですけれども、どうすることもできない。どうにもならない。それはマリアやヨセフもよくわかっている。ありがとうございます。どうにもならないことを、私たちもどうにもならないことでうんざりすることあると思います。こんな仕事を、こんな人と一緒に、こんな怪我や病気に、こんな人と家族なのかと。それはまさに、宿屋に場所がないのと同じだと。自分の快適な部屋がない。そうなったのは誰のせいかわかりませんが、でも、どうにもならない。しかしそういうところにイエスが誕生したのは、偶然ではなかったと思います。むしろ明らかに、イエスは救い主である。それはどんな方か、どこにいるのか、という問いにですね、この誕生が明快に答えるわけです。それは、貝場桶に寝かせたというところです。貝場桶に寝かせた。馬や牛が食べる、ご飯を食べる。私がイスラエルで見たのは、石をくり抜いたものでした。そこに藁を敷いて、そして、誰かが持ってきてくれた布にくるんで、そこにイエス様は寝た。この姿は極めて重大です。というのは、この姿こそ、イエスが一番最初に会いたかった人に会うための姿だったからです。イエス様が一番最初に会いたい人は誰であったか、一番最初に招きたかった人は、ご自分のところに招きたかった人は誰であったのか、それは明らかにこの8節から続く羊飼いたちです。羊飼いたちは、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。彼らは野宿をしていました。 彼らもベツレヘムの町に部屋を持つことが許されない人たちでした。野宿をする人たち、むしろ野宿をさせられる人たちです。彼らは町中の羊を世話をするために野宿を強制された人たちです。野宿をさせられる人たちが普段どんな風に思われ扱われていたのかということは私たちは想像しなければなりません。野宿をする。それはテントを張って野営をするというのは違います。野宿です。梅雨に打たれながら、焚き火の周りで夜を過ごす。その心細さ、惨めさというものを、背負わされて、背負わせても平気な立場の人たちがいたわけです。その彼らのところに、9節、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。布にくるまって、貝羽桶に寝ている赤ちゃん。それがあなた方のための印です。あなた方とは羊飼いです。野宿をしている羊飼いへの印は、貝羽桶に寝ておられる赤ちゃんです。もし、イエス様が寝ている場所が、ホテルのスイートルームだったら、彼らはまず、ロビーで門前払いされます。羊飼いが来るような場所じゃない。出てけ。いや、私たちは救い主を探しに来たんです。お前らのような臭い人間の来るところじゃない。出ていけ。おそらく町中の人がそれに同意したでしょう。そういう立場の人です。彼らは、貝羽桶に寝ているという言葉から、すぐにそれが家畜小屋であることがわかります。それを目指して、家畜小屋がどこにあるか、羊飼いの彼らにとっては、手に取るようにわかるような話でしょう。自分たちの羊が、どこの場所からか、自分たちに託されているのか知っています、彼らは。さあ、家畜小屋を目指して、行こう。15節。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を、と探し当てた。すぐに彼らはその印を見つけたんです。探さなくてもわかる。小屋といっても、宿屋とは別棟です。そして、扉もなく、屋根と風よけだけのような、そんな小屋でしょう。だからすぐ見つけられたんです。一つ一つノックして探すなんてことしなくても、すぐにわかるんです。そして、誰にも邪魔をされないで会うことができるんです。誰にも邪魔をされずに彼らは入っていきました。この方が救い主だ。私たちの人生を照らして、私たちの罪を許してくださり、私たちを呪いの人生から、光の人生へと変えてくださる救い主はこの方だ。 彼らは出会いました。おそらくこのためです。羊飼いたちがイエスに会えるとしたら、このタイミング以外にはありえません。この夜を除いて、羊飼いたちがイエス様に会うタイミングはないと言ってもいいでしょう。ヨセフたちは間もなくこの土地を離れます。もう誰が救い主かわかりません。もしイエス様が日中になってしまったら、羊飼いがイエス様に近づくようなことはできません。お前ら羊飼いがなんでこんなところへ来るんだと。イエスがベツレヘムで生まれたのも、宿屋がいっぱいだったのも、家畜小屋で貝羽桶に寝かされたのも、野原の風を体に受けるような粗末な場所で寝たのも、たまたま羊飼いたちに会うためではなく、この羊飼いに会うために、羊飼いを招くための、たった一つのタイミングであったと思うんです。彼らの人生に、どうしても会わなければならない。そして、自分が彼らの救い主であるということを、どうしても知らせなければならない。彼らの人生をよく知ってたイエス様は、彼らに会うために、たまたま、羊飼いが野宿で野番をしてたんじゃないんです。野宿で毎日毎日、焚き木を囲みながら、その羊飼いに会うために、イエス様は来られたわけです。救い主として来られたことをテレビ中継でもしてですね、宣言するわけではなく、最も誰からも粗末に扱われて、仕方なくうずくまっているような、そういう野宿をしていた羊飼いに、あなたのために来た、あなたのために来たんだと、囁くように知らせてくださったんです。世界に向かってではなく、一番救い主を必要としている、希望を必要としている、力を必要としている彼らに、ご自分の誕生のタイミングを羊飼いとの出会いに合わせたんです。それは私たちに会いに来たと言ってもいいと思うんです。もしイエス様が貝羽桶に寝ておられなかったら、このどん底で自分の魂を抱いてもらいたいと思うか。それが私たちの主です。どうしてこんな時に、こんな場所でこんな目に遭わなければいけないのか、抵抗もできない、仕方なさに委ねてしまう、自分の責任でこうなってしまう、だ、どうしようもない、そういうどん底の中で、自分の魂を委ねることのできる方、それは私たちの野宿をしているような私に会いに来てくださる方がこのイエス様だからです。誰も彼らを訪ねるなんて人はいません。野宿で4番をしている羊飼いのところに来るのは狼か盗人だけだとイエス様は言われます。しかしイエス様は来てくださいました。私たちの主は、貝羽桶に寝て、羊飼いのような私たちを招く。それが私たちの主であり、そしてまた私たちも、この方を目指して生きていくわけです。ですから、私たちも、そのような場所で、宿屋には彼らのいる場所がなかったのからである。野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。そんな場所で、私たちももしかすると、 誰かに会うように、誰かに出会うように、イエス様から使わされているかもしれないなとも思います。会話桶の赤ちゃん、私たちもですね、どの場所にあってもそういう優しい存在でありたいなと願います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に会話桶に寝ておられる救い主がこそが私たちのイエス様であることを本当に感謝いたします。この方こそ私たちがどんな時でも私たちの魂を委ねて、そして私たちが休まり安らぐ場所として共にいてくださる方であることを感謝いたします。どうか私たちはいろいろな場所で私たちを一人ぼっちにしないで来てくださったイエス様を心に信じてお迎えできるように導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。